広島市議会だより、ポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、第293号、令和2年2020年11月発行、2020秋号、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 504-2439、 市議会ホームページ Facebook を開設しています。ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/gikai/ 目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックスは 504-2448 です。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページ、議会広報、広報誌でご覧ください。7月臨時会、7月16日から7月18日、9月定例会の報告、9月11日から9月25日、金剛では、主に7月臨時会と9月定例会の結果について掲載しています。目次、日程と概要、7月臨時会、9月定例会、一般質問、令和2年第5回臨時会、7月臨時会の議案と議決結果など、令和2年第6回定例会、9月定例会の議案と議決結果など、編集後期、広島市民と議会、終わり枠、目次終わり。日程と概要、7月臨時会、7月16日本会議1日目、提出議案の説明など、7月17日常任委員会、付託された関係議案の審査、7月18日本会議2日目議決等、9月定例会、9月11日本会議1日目提出議案の説明など、9月16日17日18日本会議2日目から4日目一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託、9月23日24日常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など、9月25日、本会議5日目、議決等。以上、日程と概要でした。7月臨時会、新型コロナウイルス感染症対策関連の可決された補正予算案等、令和2年度7月補正予算案、65億2477万4000円、区分、家賃負担軽減を行うテナントオーナーへの支援、補正額30億6000万円、バス路面電車などの交通事業者への支援8億円、診療所における感染拡大防止等の支援5億479万1000円、学校の段階的再開に伴う児童生徒の学びの保障、3億7053万円。プレミアム付き宿泊券の追加発行、3億円。修学旅行などの誘致推進、 2億4900万円。元気なまちづくりプロジェクトの推進、2億円。歯科診療所における感染拡大防止等の支援、1億4413万2000円。感染拡大防止等に取り組む事業者への支援の追加措置、1億4000万円。光ファイバー網の整備、1億2466万7000円。保育園等における感染拡大防止対策、1億1600万円。テレワーク等 ICT 環境整備への支援、1億円。スポーツ活動への支援など16事業、4億1565万4000円。合計65億2477万4000円。令和2年度7月補正予算案でした。続いて、令和2年度中央卸売市場事業特別会計補正予算案歳入。その他の議案2件。財産の取得、小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の教育のように供するためのタブレット端末など。決議案1件、議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案。以上、7月臨時会でした。9月定例会、可決された主な議案など、令和2年度9月補正予算案26億2219万6000円。補正予算案の主な内訳。国の補助内定に伴う補正9億1587万9000円。2年7月豪雨関連災害復旧5億9990万円。利用料金の減収に伴う指定管理料の追加措置。4億6989万8000円。住居確保給付金の追加措置。1億3644万3000円。放課後児童クラブの開設準備。1億2971万1000円など。条例案3件。付属機関設置条例の一部改正など。その他の議案12件。和解。地方独立行政法人広島市立病院機構第2期中期計画の変更に係る認可など、意見書案1件、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書案、決議案13件、河合克行及び安里良被告の裁判において、現金を受け取ったとされる、今田良治、豊島岩伯、木戸常康、海徳博士、小玉光政、木山徳和、谷口治、八軒三木夫、三宅正明、石橋隆二、藤田博之、沖宗正明、伊藤昭義議員に対し、広島市議会において事実関係を説明することを求める決議案。以上、9月定例会可決された主な議案などでした。なお、詳細は市議会ホームページをご覧ください。広島市議会で検索。会議結果、令和2年第5回臨時会第6回定例会です。一般質問。9月16日、17日、18日。なお、紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は発言議員本人の提出によるものです。発言項目。発言順にお知らせします。元谷達則、自民党市民クラブ佐伯区、サッカースタジアム建設。平野大輔、自民党保守クラブ西区、浸水対策、直轄国道の整備、スポーツの振興、都心部の活性化と建築物の耐震化、広島市立高等学校への音楽専門の学科またはコースの設置、西田博、公明党朝北区、 黒井飴被爆者健康手帳交付請求などにかかる第一審判決への対応、旧陸軍被服支廠の全島保存と利活用、指導の公費補助、避難所開設時のボランティアへの保険、浸水対策及び休憩社地崩壊対策、生産緑地制度の推進、桑田京子市政改革ネットワーク再起区、コロナウイルス感染症対策の補正予算執行状況、仮称広島西ウィンドファーム事業、広島大学旧理学部1号館の保存活用、サッカースタジアム、藤井敏子日本共産党浅南区、平和黒い雨の訴訟、コロナ禍の下での行政の役割、有機農業の推進と学校給食、気候非常事態宣言と南工場の建て替え、指定学校変更許可基準の改正、山内正明市民連合浅北区、平和行政の推進、新型コロナウイルス感染症への備え、西日本豪雨災害からの復旧復興、林業政策の拡充、浅北区のまちづくり、広島市立病院機構の中期計画の変更、環境行政、水野幸自民党市民クラブ浅南区、広島城天守閣、課題規模校における良好な教育環境の確保、祇園地区周辺の渋滞、地域福祉関係団体への応援金を通じたコミュニティ再生、田中勝公明党西区、新型コロナウイルス感染症対策、平和政策、防災減災対策、 SDGs の推進、佐々木寿吉自民党市民クラブ東区、新型コロナウイルスに関する経済対策等、以上発言項目でした。茂谷達則自民党市民クラブ、県市の負担割合は、質問です。サッカースタジアム建設の県市の負担割合についてはどのような調整状況にあるのか、また今後どのように県との合意に向けて取り組んでいくのか。答弁です。現段階で完全な合意には至っていないが、県から施設の機能を県民に歓迎してもらえるような中身にしつつ、費用負担も考えたいとの考えが示されている。今後民間事業者を公募し審査評価を行っていく段階で、施設の機能が県議会や県民に説明できるものになっているか確認する作業を行う中で、県に費用負担について理解を深めてもらう、そして令和3年度に県市ともに予算計上できるよう取り組みたい。平和発信はどうするか、質問です。サッカースタジアムを新たな平和発信の拠点とするためにどのように取り組んでいくことを考えているのか。答弁です。基本計画の中で平和記念公園に隣接するという特性を生かし、サッカーを通じた国際交流だけでなく、平和や広島のスポーツの歴史などについて世界中に発信できるような施設を目指すことを明記している。今後具体的なイベント開催などを募り、運用方法を検討する。そうして関係者が連携して世界中に平和発信できる施設を実現していきたい。平野大輔自民党保守クラブ、スポーツ施設の整備、質問です。広島西飛行場跡地で計画されている多目的スポーツ広場及び野球場の整備についての進捗はどのような状況なのか。答弁です。多目的スポーツ広場は現在基本設計業務として測量、ボーリング調査及びレイアウト設計などを実施しており、令和3年度以降に造成工事及び管理棟などの敷設設備工事に着手したいと考えている。野球場部分については駐車場や準備運動などができるスペースとして暫定的な利用を検討しているが、今後の具体的な整備のあり方などについては県と協議していきたい。 都心部の活性化。質問です。神谷町八丁堀地区と広島駅周辺地区がこの度特定都市再生緊急整備地域に指定されたが、どのような効果が期待されるのか。用語の解説です。特定都市再生緊急整備地域。都市開発事業などを通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、政令で指定する地域を都市再生緊急整備地域といい、この都市再生緊急整備地域のうちから都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として、政令で指定する地域を特定都市再生緊急整備地域といいます。用語の解説でした。答弁です。特定都市再生緊急整備地域では、土地取得や建築物の整備にかかる税制上の特例措置が一般の地域より拡充される。こうしたことは大きなメリットとして、良質な民間開発を促進する効果があると考えている。引き続き、新たな開発促進策の導入検討を進めるとともに、メリットも最大限活用しながら、将来を見据えた都心への投資を促していきたい。西田博司、公明党。黒い雨降雨地域の早期拡大を。質問です。黒い雨降雨地域の早期拡大に向けて、どのように取り組んでいくのか。答弁です。本市としては、一刻も早く黒い雨降雨地域の拡大を実現する必要があると考えており、控訴審の対応とは切り離して、国に対し最新の科学技術を用いた検証を早急に進めることを求めるとともに、科学的知見を超えた被爆者援護の立場に立った政治判断を優先するよう引き続き強く求めていく。避難所運営ボランティアは無保険。質問です。避難所運営ボランティアが怪我をしたとき、市はどのように対応するのか。答弁です。今後、早急に対応策の検討を進めるが、新たな対応策を講じるまでの間については、保険適用のない現在の状況が続くことになってしまう。したがって、活動されている自主防災組織の皆様には、状況をお伝えした上で、ご協力をお願いしたいと考えている。桑田京子、市政改革ネットワーク。広島大学旧理学部の保存活用。質問です。旧理学部には、広島大学と広島市立大学の研究機関の移転が決定している。生まれ変わるこの施設の運営は、どこが担うのか。移転後は、これまでの活動に加え、連携した研究を期待する。どのような取り組み、研究を行うのか。答弁です。昨年度から両大学と連携して運営体制などについて協議を進めている。また、広島ならではの共同研究の実施など、新たな取り組みについても調整を行っているところである。平和に関する教育研究と情報発信を通じて、広島の心や平和への願いを世界中に広げる新たな拠点となるよう、引き続き、関係機関と連携し、保存活用の具体化に向けて取り組んでいく。雪地区での風力発電は不要。質問です。雪町多田、秋太田町、廿日市市吉羽で、高さ150メートルの風車36基になる国内最大級電力の開発が進み、環境影響評価の手続き中である。手続き中の風力発電事業が中止されたことはないと聞くが、どのような時中止できるのか。答弁です。風力発電事業は、環境影響評価手続きにおける経済産業大臣勧告などを踏まえて、その工事にかかる認可を同大臣が行うこととなっている。事業者がその勧告などに適切に対応していない場合、当該認可は下りず事業が中止となる。藤井敏子、日本共産党。黒い雨控訴取り下げを。質問です。勝訴判決を受けた80歳90歳を超えた黒い雨訴訟の原告らに対して、 もっと頑張れということは、命がけで頑張ってこられた原告らに対して、あまりにも冷たい仕打ちではないか。今からでも控訴を取り下げ、速やかに被爆者健康手帳を交付するべきだがどうか。答弁です。控訴を取り下げ、判決が確定したとしても、国が被爆者健康手帳交付に関する法令などを改正しない限り、裁判に参加しなかった黒い雨体験者に手帳を交付する仕組みにはならない。国に対し、黒い雨降雨地域の拡大も視野に入れた検証を早急に実施し、今年度内には方向性を示すよう要請している。学校給食に有機農産物を。質問です。有機農業を推進し、学校給食に有機農産物を積極的に活用すべきと考えるがいかがか。用語の解説です。有機農業、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできるだけ低減した農業生産の方法を用いて行われる農業のことです。用語の解説でした。答弁です。有機農業は、病害虫による品質や収量の低下が起こりやすく、生産コストも大幅に増加するなど様々な課題がある。学校給食は、一定の食材費の下で日々大量の野菜や果物を安定的に確保する必要があるため、現在の我が国における有機農産物の供給量やそのコストなどを踏まえると、学校給食で有機農産物を積極的に活用することは困難である。山内正明、市民連合、災害復旧工事を早く。質問です。安佐北区で多くの被害が発生した西日本豪雨災害から2年余りが経過したところだが、復旧工事を早期かつ確実に成し遂げていただきたい。今後の見通しはどのようになっているか。答弁です。今年度末までの3カ年を基本的な復旧期間と位置づけ、公共土木施設にかかる今後の復旧事業は8月末で事業全体、344箇所のうち、およそ8割にあたる270箇所が着手済みで、そのうち142箇所は完了している。残る74箇所についても、平成26年8月豪雨災害にかかる復旧・復興作業の経験を踏まえつつ、地域の意見を聞き、国の補助金確保にも努め、早期に完了するよう全力で取り組む。まちづくりを着実に。質問です。安佐矢口駅前は、送迎車や自転車、歩行者など交通量が非常に多い。駅前をロータリー整備することが必要だが、その検討状況はどうか。答弁です。JR 安佐矢口駅は、芸備線の中で最も利用者が多く、通勤通学時間帯の送迎車やバス、バイク、自転車、歩行者などを円滑に処理する必要があり、広場のレイアウトなどの概略検討を進めている。来年度、交通事業者などと協議を行うなど、検討を深めていきたい。水野幸、自民党市民クラブ。祇園小学校の教育環境。質問です。児童数が急増し、施設の狭さが顕著になっている祇園小学校をどう認識し、どのように改善しようとしているのか。答弁です。教室や運動場など、施設面で大きな課題があると認識している。このため、限られた敷地の中で、運動場の有効面積の確保や、仮設教室の解消などに向けて、検討していく必要があると考えている。こうしたハード整備には、一定の期間が必要であることから、指定学校変更許可基準の改正のように、課題規模校のクラス増の抑制や、児童の過密緩和などのソフト対策についても取り組んでいきたい。祇園地区の渋滞、質問です。現状、祇園地区の交通渋滞はますますひどくなっている。この解消のためには、 西原一丁目交差点の流れを良くするか、長塚八木線を南に伸ばして交通を分散させるしかない。こうした対策についてどう考えるか。答弁です。現在、西原一丁目交差点付近の交通調査を進めており、早期に交通混雑改善策を取りまとめ、右折車線の新増設等を実施したい。また、長塚八木線都心部側は、新城橋への接続部分で交通処理上の問題があるため、整備見通しも立てた上で計画案を示したい。田中勝、公明党。低炭素社会から脱炭素社会へ。質問です。地球温暖化対策として、目指すべき姿を低炭素社会から脱炭素社会へと前に進めてはどうか。用語の解説です。脱炭素社会。地球温暖化の原因となる炭素、CO2 などの温室効果ガスの排出を防ぐために、大気中に炭素を排出する化石燃料以外のエネルギーを選択使用したり、エネルギーに含まれる炭素を除去したりすることをまとめて、脱炭素と呼び、そうした努力によって実現される持続可能な社会を脱炭素社会と言います。用語の解説でした。答弁です。国は最終到達点として脱炭素社会を掲げ、今世紀後半早期の実現を目指すという長期的なビジョンを示しており、本市においても温室効果ガス排出量の大幅削減に向けて取り組みを加速させる必要があると考えている。今年度改定する広島市環境基本計画において、脱炭素社会の構築に取り組むことを示し、市民・事業者の意識を高め、一体となって地球温暖化対策を進めていきたい。介護タクシーとの災害時輸送協定を。質問です。災害時または災害が発生する前に、要配慮者をより迅速に輸送するため、介護タクシー事業者のような民間活力を利用し、介護タクシーグループと実効性のある災害時輸送協定を締結してはどうか。答弁です。本市では、広島県バス協会、総合個人タクシー協同組合などと協定を締結しているが、要配慮者の輸送には専門的な知識や技術を要することから、介護タクシーグループとの協定締結は非常に有意義と考える。今後、関係部局と協議調整を図りながら、協定締結に向け準備を進めたい。佐々木寿吉、自民党市民クラブ。経済向上のための施策。質問です。新型コロナウイルスによる広島の経済悪化について、中小・小売・サービス業600社に経済状況アンケートを実施し、回収率 38% で、うち経営が苦しいが 85.4% の結果になった。このことにより、市の金融機関、主に日本政策金融公庫に対し、迅速な融資実行や企業の実情に応じた配慮をするよう、改めて要望していただきたいと思うがどうか。答弁です。日本政策金融公庫の融資については、本市としても新型コロナウイルス感染症に起因した資金繰り悪化により、厳しい経営が続く事業者の立場に立った対応が行われることが大事だと考えており、これまでも迅速な融資の実行や事業者の実情に応じ配慮をいただくようお願いしている。また、国は政策金融機関に対し、対応に万全を期すよう累次にわたり要請を行っている。未だに新型コロナウイルス感染症の収束の見通しがつかず、今後さらに事業者の経営状況悪化も懸念される状況において、本市の地域経済を支える中小企業をしっかりと支援する必要があることから、日本政策金融公庫に対し、迅速かつ柔軟な融資の実行などについて、改めて要望を行いたい。一般質問でした。なお、令和2年第6回定例会一般質問の模様はこちらからもご覧になれます。市議会ホームページ、議会中継、 本会議録画中継、令和2年第6回定例会、または市ホームページで、ページ番号で探す185804。令和2年第5回臨時会、7月臨時会の議案と議決結果など、令和2年7月18日議決文、区分、補正予算案、議案番号80、令和2年度一般会計補正予算第5号、質疑が行われました。討論が行われました。自民党市民クラブ14名賛成、自民党保守クラブ12名賛成、公明党8名賛成、市政改革ネットワーク7名賛成、市民連合5名賛成、日本共産党5名賛成、広島創生クラブ1名賛成、清流クラブ1名賛成、広島新生クラブ1名賛成、議決結果は原案可決です。議案番号81、令和2年度中央卸売市場事業特別会計補正予算第1号、すべての会派賛成で原案可決です。その他の議案、議案番号82、財産の取得、小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の教育のように供するためのタブレット端末。すべての会派賛成で原案可決です。議案番号83、財産の取得、小学校及び中学校の教育のように供するための電子黒板。すべての会派賛成で原案可決です。決議案、議案番号15、議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案、討論が行われました。自民党市民クラブ賛成、自民党保守クラブ賛成、公明党賛成、市政改革ネットワーク賛成、市民連合賛成、日本共産党賛成、広島創生クラブ欠席、清流クラブ賛成、広島新生クラブ賛成、議決結果は原案可決です。なお、議長、自民党市民クラブ山田議員は評決には参加しません。議決時の所属会派はこの後紹介します。可決した決議、議員としての政治倫理の遵守に向けての決意を表明する決議案。広島市議会基本条例の第6条には、議員の政治倫理として、議員は市民の負託により、市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、その負託に応えるため、政治倫理の向上と確立に努めるものとするとなっている。政治倫理とは、公正公平に行動するために政治家が持たねばならない良識と高潔を基礎とした行動規範である。今回、河合克行衆議院議員と河合案里参議院議員が公職選挙法違反、買収で逮捕起訴され、この事件に関係する議員について連日マスコミ報道されている。議員は公人であり、有権者への説明責任がある。今こそ、自らの政治生命をかけての十分な説明を行うべきだと考える。しかし、未だ具体的に説明責任を果たそうという姿勢と反省が見えない議員がいることにより、市民の政治不信が強まっている。一体どれだけの議員がこの事件に関わっているのか、現在明らかにできていない。よって、私たち広島市議会議員は、政治倫理を遵守し、公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより、市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすことを表明する。以上、決議する。可決した決議でした。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。